柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、さて雄二さん、今夜のワインのご紹介をお願いします。
はい、今夜ご用意させていただいたのは山梨県にありますクランボンワインの N 甲州2021です。
はい、はい、クランボンワイン、
はい、
クラムボンなんかあれです
ね、これ宮沢賢治さんの、
そうですよね、
はい、
う
ん、そこに由来してますね。
宮沢賢治さんの山梨っていうね、作品の中に出てくる、はい、乾杯、はい、少し緑がかった黄色ですかね、
はい、これ甲州をですねフレンチオークで樽発酵させてますので、
うん、ああ樽かか、
これ、はい、こういう色になってくると思うんですけど、
うーん、
で発酵はですね、なんとブドウについた天然酵母を使ってるということですね。若干濁ってません？
濁ってます、
はい、これは樽で熟成した後に室賀で瓶詰めをしているということなんです、うん、
あ、なんかこの室賀の感じと、はい、あの樽熟の感じが出てますね。
あ、うん、なんかそうですね、柚子とかカボスのような和柑橘もありますけど、ちょっとコンポートのような、
うん、青リンゴっぽい感じ、はい、うん、
カリンの感じもありますね、
うん、
このクランボンワインさんは醸造家野沢さんっておっしゃるんですけど、おそらくその野沢さんの N を取って N 甲州だと思うんですが、これ実はこちらのワイナリーですね、
はい、
自分はウスケボーイズという映画を2017年に撮らせていただいたんですが、はいはい、その時に登場するワイナリーというの撮影場所として使わせていただいたので、
うん、そうなんですね、
はい、スケボーイズご覧いただくとクランボンワインさんの歴史あるその伝統的な建造物を含めて、はいはい、雰囲気が見れると思いますので。
あの映画に出てきてた、
そうです、
ウスケボーイズの、
はいはい、
ちょっと、木でこうできたような店内みたいな感じのあそこのシーン、
ですね、店内といいますか自宅という設定で出てきてます、ね、昔の日本家屋、
あ、日本家屋の方ですか。
そうです、
そっちの方なんだ、
はい、
ちょっともう一度見てみる、
はい、ぜひ、うちの健太君という俳優さんが演じられているところのワイナリーの撮影場所として使わせていただいております
、はい
はい、で今日ですね、おつまみが、
うん、
こちらご用意したのが枝豆とホタテのカッペリーニです。
カッペリーニ、
はい、
カッペリーニっていうんですか、これ、
はい、
そうめんパスタみたいな感じ、
はい、
うん、すごいなんかあっさり、
こう冷やして食べることが多いですけど、うん、夏らしい味、
夏の時期にいいですね、この寝る前にもちょうどいいかもしれない。
この何ていうんですかね、枝豆とか、うん、あるいはそのカッペリーニ、もともとトマトベースのソースだと思うんですけど、
うん、
多少ニンニクも使ってると思うんですが、それに負けないだけのその強さがありますね、
うんうんうん、
樽からくるバニラ香も感じますし、
結構やっぱ酵母の風味が強いですよね。
そうですね、酵母ですかね、うん、これは
とっても斬新な香りと味というか、はい、でもいいですね、とっても、
うん、ちょっと漬物っぽさもありますね。
そうそう、そんな感じします、
はい、うん、
うん、
枝豆って夏の野菜じゃないですか、
はい、
どうやって食べます？普通に茹でたりします？
そうですね、大体塩茹で、
はい、
でしょうか。
自分のこのやっぱりこういう甲州に
はい、
この枝豆って合うと思うんですけど、
はい、
例えば焼いた枝豆であれば、
うん、
樽を使った香ばしさがある甲州だったり、
うん、
あるいはこうやって料理と合わせるんであれば例えばオレンジワインなんかもいいですし、
うん、
枝豆って結構合うなと思うんですよね、日本の甲州に、
はい、
ですので甲州自体が和柑橘の雰囲気ありますので、ぜひ夏野菜とですね皆さん、合わせて楽しんでみるのも いいんではないかなと思います。
はい、
はい、
美味しいございます
では飲みすぎる前に今夜も参りましょう。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク 83.4 メガヘルツ FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
はい、
さて今日7月15日はですね、
はい、
海の日っていう祝日でしたね。
はい、
はい、そうですね、皆さんご家族でいろんなところに出かけられた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、もともとこの海の日っていうのは海の記念日って言って戦前からあった、
はい、
記念日なので、
はい、
祝日となんとかってまた違うんですよね、法的に言うとね。
あ、はは、はい、
まあお祝いの日だったわけなんですけど、やっぱりそもそも海に由来する由縁がありまして、明治天皇陛下が、
はい、
東北地方に巡航する訪問ですね、天皇陛下のご訪問をされる際に従来の軍艦ではなくて、明治丸という補船、
はい、
それを使って行かれたということに由来して、昭和16年1941年に、提唱して制定されたのがもう海の記念日というものだったらしいんですね、
はい、
で戦後はもちろんその GHQ の占領下においていろんなものが変わりましたので、この海の記念日ってもうそういう歴史由来のものは全部なくなったわけなんですけども、やっぱり復活しようじゃないかということで海の日という祝日を、祝日法の中で決めてやったんですけど、はい、それからあとは問題なんですね、
はい、
このハッピーマンデー法っていうのができましてですね、はい、これ平成10年か、
はい、
ちょうどだから我々が大学を卒業するぐらいの頃なんですけど、ハッピーマンデー法っていうのができまして、はい、要はもともとはね何月何日っていうのが祝日の日だったのをその一番近いところの土日にくっつけるっていうのをやっちゃったわけです
ね。もともと海の日って7月20日だったような気がしますんで、
海の日はですね、はい、そうですね、
これがそのハッピーマンデー法でこの
全部くっついちゃう、
直近の月曜日になると、
そうだから敬老の日とかああいうのも全部くっついちゃうんで、何月何日か分からなくなってきた。
そうなんですよね、なんか伝統と文化も一体どうなんだろうと思います、こういうふうにしてしまいますと。
良かったり悪かったりですよね。
そうですね、連休賛成派ですか。
まあ別に連休になる必要はないかな。
ああ自分もそう思います。なんか週の途中で入った方が
ラッキーですよね。
ラッキーですね、
なんかボーナスみたいな感じでは
い、
でその続けた方が経済波及効果とかなんとかやっぱりあるうんぬんっていう理由でまあこんな風になってるみたいなんですけど、
はい、
実際に飲食店とか経営されてる皆さんとかにお友達とかねいるんで聞いてみると、
はい、
もう連休嫌だっちゅうんですよね。
あもう自分も会社経営者ですけど、
うん、
連休は嫌ですね。
もうねてんやわんやになってしまって、はい、申し訳ないけれども吸収できないと。
あ
もう4連休とかなったら死ぬって言うんですよ
あれでも交通渋滞も激しいんで経済効果それでも減災されてしまうんじゃないですか。
そうで昔はほらお休みってなったらみんながどっかに行ってっていう時代があったじゃないですか、はい、昭和は、
はい、
でも今の人たちって結構スタイルもまちまちなので、あえて休みをドーンと全部で取って、うん、はい皆さん休んでくださいじゃなくてみんな好きな時に取ればいいような気がするんですよね、
うん、まあ自分もそれに賛成です、
うん、しかも昔祝日とかなったら、
はい、
銀行とかなんとか公的機関全部止まってたじゃないですか、
はい、
で今全部やってますからね。
あ、
まあ、改めてちょっとなんかこう休みって何なんだろうって考えるきっかけにしたいですね。
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございました。では次に参りましょう。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
ここからは私のおすすめ映画を紹介していきます。今日セレクトした映画は宣戦布告です。
素晴らしい、
はい、
素晴らしい。
麻生育さん原作のですね宣戦布告、自分これ見た時衝撃でした。
名作ですよね、
はい、ただ今いわゆるサブスクのある配信系からは全部なくなってしまってるんですよね。
もう今見れないんですよこれ、
うん、もし見たい方は DVD なんかをお求めいただくしかないと思うんですけど、
そう
YouTube からも予告編以外全部なくなってるんですよね。
な
んでだかよく分かりませんが、
なんでなんでしょうね。版権とかなんかいろんな問題なんですかね。
それ言ったら他の映画もいっぱいあるんですけどね。
実は私がその防衛大学校を卒業するときにこの麻生育さんの宣戦布告っていうのが、はい、まあ小説出まして、
はい、
でもうみんなでも足読みしましたね。
ああ小説の方ですね。
はい、はい、もう別にみんな金がなかったわけじゃないんですけれども、はい、何人か買ったやつがいたらもう早く起こせって言いながらもうみんなでね、いやもうその麻生育さんって方はまあフィクション作家なんですけど、はい、もうノンフィクションに近いぐらい取材を重ねて、
はい、
あの本当にリアルなあの小説を作るもんですから顔伏せなんですよね。
うーん
今まで一切自分 の, あの顔を表に出したことがなくて。
あそうなんですね。
あのかなり深いところまであの調査というか取材をされるみたいで、
は
い、
あの本当映画の中でも、まあ、あの細かいストーリーはネタバレするかもしれないんであのお話しませんけど、
うん、
まあ北朝鮮がモデルであろう近隣国がですね、
はい、
その潜水艦が福井県の海岸に座礁したとこから始まるんですが、
そうですね、
それをその警察がどう対応するか、
うん、
また自衛隊がどう対応するかということが非常にリアルに、
そうですね、
法的にも含めて、描かれていると。でそれからのあの警察自衛隊だけではなくて、防衛当時庁ですかね、防衛庁ですかね、うん、防衛庁警察庁それからあの内閣そういうものがどう動くかということも克明に描かれてて非常に面白かったですね。
そうですね、
はい、
まさに監督が言われたみたいにこの映画この作品の面白さはあの法律とか制度とかを丹念に調べた上で、はい、あの完全にシミュレーションなんですよね、
はい、
本当にこういうふうに入ってきたらじゃあどこまでできますかって、うん、で映画の中でもあるんですけども、まあ、あの防衛庁の官僚さんがあのそれはできません、
はい、
それは法律に反します、それはできないことになってますってもうダメ出しダメ出しをするんですよね。
ありましたね、
はい、だからそのまあ対応しなきゃいけない官邸にいる政治家総理を中心に苛立ってどういうことになってるんだって言って叫ぶんですけど、いやそれはあなたたちがそういうふうに作ってきたんですけどって言われてね。
そうですね、あの内閣が総辞職するか退陣するかなんていうこともせめぎ合いでストーリーとか入ってましたで、すごく楽しめましたね。
まあ、この総理大臣の、ね、古谷一行さんがまた良かったですね、
はいはい、
あ
良かったですね、はい、
ちょっと雰囲気的には今の岸田さんにね、
はい、
見た目は感じは似てるんですけど、はい、いや映画の古谷一行総理の方がよっぽどなんか決断力があった気がするな、
うん、そうですねそれも
であの、現場の、はい調査系というか、この安保系のトップが夏柳沙夫さんなんですよね、
はい、これ確かあの、映画では内閣調査室の室長という役だったと思いますけど、
はいはい、
またあのここに出てくるあの杉本哲太さんが演じる総理補佐官、
はい、
これがあの出身がですね、もともとその帰化して日本人じゃなかったということで、まあ、疑いをかけられるなんていうところも
そうでしたね、
すごくこうちょっと興味深い展開の一つでしたね、
はい、でまたあの夏柳さんの下にいる部下のね、
はい、
内調の部下が実はハニートラップにかかってて、
はい、ありましたありました
で実はそこから情報を抜かれてたなんていうのもね、はいはい、妙にリアルで、うん、
そうですね、あの最初出動したのが確か警察のサットなんですけど、
はい、
当初出動するときに発砲許可を得て、出動したんですが、
はい、
いわゆる北朝鮮とをモデルとした敵国の工作員と遭遇したときに、
うん、
突然その発砲許可が取り消されるっていう、まあ
ですね、
まあほぼ全滅になるんですが、
はいはい、
あれなんかまあ実際こういうことあるんだろうなって見てて思いましたね。
あのアメリカのハリウッド映画とかだと、
はい、
こういうこう政治家を巻き込んだ、まあ、その政治の舞台もあのなんていうんですかね、ストーリーの中に組み込んだ、
はい、
非常にフラットな、あのある意味あの物語として楽しむだけじゃなくて、政治とかその現代のいろんな政権に対しても、まあ、アンチテーゼというか、これ大丈夫なんですかこれで、はい、っていうような提起するような作品っていっぱいあると思うんですけど、
はい、
日本ってすごくあのステレオタイプで、政治関係とか時代劇でいうと お代官様は、はい、基本的に悪役にしとけばいいやみたいな
ありますね。
もうで悪い政府、悪い権力者とそれに戦う権力のない真面目な正義感の強いなんか、うん、お医者さんとか、はい、ジャーナリストみたいな構図で、まあ、描く作品が、
まあ、大多数ですね、
うん、チープなんですよね、
はい、
でこの作品はそうではなくて、政治に携わってる連中もすごく一生懸命に何とかしてってやろうとするんですよ。ただそこに法律の壁、制度の壁、
はい、
国民の理解の壁、
はい、
うん、とかいろんなことがあって、こう見終わった後に、
うん、
日本ってこれでいいのかなって思っちゃうんですよね。
いやそれは本当思いますね、うん、
いやでもまあ、リスナーの皆さんにはご安心いただきたいんですけど、この時に言ってたこういう大問題っていうのが相当片付いたんですよね。
あ、確かにそうですね。
安倍政権を中心にしてね、
有事法制、
はい、そうなんですね、はい、だから僕はもうこれを見て、はい、防大を卒業して自衛隊に行く時の覚悟が決まった作品だったんですけど、小説の方でね、はい、いやこれだけの問題があるんだったらこれ僕らが何とかしないとこの国は続かないっていうふうに思った作品でもあったですね、
うん、はい、そうですね、
うん、
はい、出演されてる杉本哲太さん、
哲太さんいいですね、
はい、もともとはそのヤンキーを売りにした横浜銀杯の弟分としてデビューされたと思うんですけど、
うん、
自分この方はですね、まあ本当俳優として一流だと思うんですよね、
うん、僕も大好きな俳優さんの一人ですね、うん、
まあ、いろんな役をチャレンジしてもらいたいんですけど、
うん、
こういう方だからこそその優しいお父さんの役とかですね、
うん、
なかなかこうとんがった役が多いんですけど杉本さんは、
はい、
なんかそういう穏やかでこうトゲが一切ないような役をやったらどうなるんだろうなんて、そういう楽しみもありますね、うん、
杉本哲太さん結構時代劇みたいなやつとかも出てます
ね。時代劇もやってますね。
ですよね、はい、で一時からもまあ何ですか、坊主頭っていうかベリーショートみたいな感じの髪型をずっとされてるじゃないですか、
はい、
似合うんですよね。
うん、まあ、背も高いですし、
うん、なんか男の色気がある感じで、
はいはいはい、
うん、なんかこういう風なおじさんになりたいな。
いや全然慣れますよ自分もなりたいですけどね。そうい
やいやいや、憧れますよね、はい、なんかかっこいい、にじみ出るような、なんか男の色気みたいな感じで、
いいですね、にじみ出る色気、いいですね、
にじみ出る色気、
はい、やっぱり、うん、どしどし出してたらダメですね。
あ、ダダ漏れはダメですね、
ダメですね、はい、柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。今夜ご用意したクランボーンワインの N 甲州2021いかがでしたでしょうか。
はい、オークダルの香りとですね、はい、この天然酵母のこの香りっていうのが相まってすごく後を引く美味しいワインですね、
はい、そうですね、旨味があって美味しい甲州でしたね、はい、クラブボーンワインさんはですね、テイスティングワインを販売している日本家屋のワインサロンもありますので、
うん、
そこは築30年になる伝統的な母屋ですので、ぜひ、ね、行かれてみたらいかがかなと思います、はい、この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。